今日はレビ記13章1節から8節までです。レビ記の13章1節から8節。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになった時は、その人を祭司アロンが祭司である彼の子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それは雷病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患者を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にそのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もしその者が祭司のところに現れ、清いと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは雷病である。はい。今お読みしました聖書はですね、これは新改訳の第2版で、でこの雷病という、訳されている言葉は、聖書によっていろいろな違いがあります。例えば新改訳の、第3版では、ツァラートと訳されており、訳って言いますかヘブライ語そのままなんですけど、このツァラートっていうのは、で新共同訳の方では、重い皮膚病と訳されております。でなんでこんなに訳が違うか、普通日本語で雷病と言いますと、あのハンセン氏病、非常に恐ろしい皮膚が腐って崩れるあの病を思い浮かべるんですけども、でなんで新改訳第3版の方ではツァラートとわざわざヘブライ語で難しい言葉で訳しているか、実はこの、雷病と訳されているこの病、聖書の記述を見る限りですね、必ずしも一つのあのハンセン氏病という病とは特定できないような表現があります。他にも、14章とか15章の方に、後の章の方を見ますと、家のカビとか家の雷病、衣類の雷病、そういうふうに見えます。出てきますので、ですから衣類のカビとか家のカビとか、もうそういったものも含めて全部、ツァラートあるいは雷病と訳しておりますので、そういうわけで、新改訳の第3版の方では、特定ができませんの でなおかつ、あの雷病という言葉には独特の、差別をされてきた人にとってはとても悲しい言葉の響きがありますので、そういうわけで、こういう訳、聖書の訳し方によっていろいろな表現の方法があるわけです。ちょっと私の聖書の方で雷病と書いてありますので、 便宜上雷病という言葉を使わせていただきますけれども、で、まあ、とにかく、その雷病があのハンセン氏病なのかどうか、まあ、あるいはその言葉の論議、果たしてこの雷病という言葉を使うのがなんか人権問題的に正しいかどうか、まあ、そういったことは、そういう専門の方にお委ねするとしまして、とにかくここにおいてですね、言われていることはこの、3節の方、この症状はですね、皮膚の患部、まあ、要するに皮膚の疾患であり、その患部の毛が白く変わり、その患部が体の皮膚よりも深く見えているなら、それはこの雷病の患部である。で、その場合は汚れていると祭司は宣言する。で、あのハンセン氏病に関してはですね、まあ、人々から隔離され、またその、本当に、外見的な症状が明らかに恐ろしく、また人々が恐ろしいと、まあ、そういう判断をしますので、そういう悲しい歴史、まあ、差別などもあるんですけども、とにかくなぜここで汚れているとされて、そして隔離をしなくてはならないのか、特にこの聖書の中においてですね、サラートというあのヘブライ語、それの語源は打つあるいは打撃という、それがサラートという言葉の語源です。で、聖書ではよく神に打たれるその場合として、このサラート、雷病が現れる、ところが、よくあります。例えばですね、まあ、有名な例で言えばウジヤ王ですね。ウジヤ王は、初めはいい王様でした。神様によく聞き従っている王様でしたけれども、しかしですね、彼の業績が、積み重なって、良いものとなって、名声も広がり、また周りの敵に対して強くなってくると、その良い王様は途中でおごり高ぶるようになりました。第二歴代史の26章の方を開きたいと思います。第二歴代史の26章16節からですね、第二歴代史の26章16から、しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は高の段の上で香を焚こうとして主の神殿に入った。すると彼の後から祭司アザリヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふざかって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いた時、その祭司たちの前に主の神殿の中、香の段の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザリヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を打たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から断たれたからである。その子ヨタムが 王宮を管理し、この国の人々を裁いていた。はい。で、ここにあります通り、主が彼を撃たれたとあります。ウジヤ王は、はじめは主に聞き従っている王様で、いろいろな業績を上げていきました。しかし、その栄えの半ば、彼は怒り高ぶりが現れて、そして、聖別された祭司しか入ってはならぬ神殿に入り、そこで子を託ことを、自分の部を乗り越えて、ね、自分を高みに置いたわけですね。そしてそれを、祭司に咎められると。まあ、もっとも祭司は、御言葉をそのまま、ウジヤ王に投げたんですが、しかしウジヤ王はそれを激しく怒って、で、無理やりに手に香炉を取って、香を炊こうとして、その激しい怒りをしたその時に、その額に、ね、誰の目にも明らかに見える場所、まあ、思いをする場所ですね、額。頭に来たら、その頭に、この雷が現れたんです。主が撃たれた。ね、サラーとされたわけです。打撃を受けたんです。このようにですね、この雷というもの、それは主に打たれる、これは人の罪のゆえ、人のおごり高ぶりのゆえ、それゆえに現れる病として出ております。詩編の38編の方も開きたいと思います。この詩編38編の方はですね、ダビデの賛歌ですけれども、しかしここに、まあ、このいわゆる雷病、ハンセン氏病ではなくて、このレビ記に記されている、このいわゆる雷と言われている症状に非常によく似た、表現が出てきますけれども、詩編の38編の1節から8節まで、主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡、深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私はしびれ砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。ここで記されていること、肉には完全なところがない、骨には健全なところがない、傷は悪臭を放っている、腰は火傷で覆い尽くされている、そういう表現が非常にラインに似ているんですけども、ただここではですね、ダビデはその原因が私の罪のため、そして主のその懲らしめのゆえ、またこの五節の方に言います、それは私の愚かしさのためということで、この症状、それの原因は人の罪のため、人の愚かしさのためですね。それゆえにこの、雷のような症状、サラートが、要するに主に打ち砕かれる、その、症状が表面化しているわけです。ですからこの、雷病ということにあたるとき、現代を生きる私たちにとってはですね、皆さん一人一人の罪、内住している罪、それが表面化するしない、そのことを 皆さん自身に照らし合わせて読むと非常にですね、この病がしっくり皆さんに戒めとなり、また私たち自身この霊的な雷、これに気をつけるべきだということがはっきりしてまいります。レビ記の13章の方では、まずその症状の初期症状が現れた場合、それを祭司によく見てもらうことになっております。祭司アロンか、あるいはその彼らの子らの一人に見てもらいます。要するに大祭司一族ですね。そして見てもらって、その祭司によく調べてもらいます。そしてそれがですね、雷かどうかはっきりしない場合、7日間隔離します。要するにそれが表面化していない場合ですね、要するに罪が表面化していない場合は人々から隔離されます。そして、それをよく見て、で祭司がまだですね、その雷が広がっているかどうか調べてもらいます。広がるんです、この雷、この罪、表面化していない罪がもしですね広がっていないのであれば、でなおかつですね、その広がりを見せていない場合はさらに7日間隔離することが5節で示されております。そしてさらに7日間調べて、もし患部が薄れて広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言します。まあそれはただ単なる一過性のもの、かさぶたに過ぎないということで、まあ彼は衣服を洗って清いと宣言されるんですが、しかしもしですね、その後そのかさぶたが再び表面化して現れているのであれば、祭司に調べてもらって彼は汚れていると宣言されます。そしてそれはその人は雷だと宣言されます。この雷病という病、表面化してなくてですね、皮膚の内側でその菌が表面化せずに繁殖したり、まあ、そういったこともあるわけですね。皆さん一人一人の罪も同じものです。皆さん一人一人ですね、良くなったり悪くなったり、罪が表面化したり表面化しなかったり、そういうことが現れます。ただこの雷病に関してはですね、皆さんの罪が表面化したり表面化しなかったりということを繰り返すようであれば、祭司によってそれは汚れていると宣言されるわけですね。同じ過ち、それを繰り返したり、ね、一定期間良くなって、である時突然ボンってまた全く前と同じような症状、同じような罪を犯して、それが表面化するようであれば、それは祭司によって汚れていると宣言され、人々から隔離されなくてはならないわけです。皆さんのうちにある罪、それが肉の奥底にうずいて、まだその雷の菌が繁殖させるようであれば、それは隔離するべきであり、そして主イエス様にあって大祭司なるイエス様によく調べてもらって、そして取り扱われなくてはなりません。雷病を癒してくださるお方、それはイエス様です。雷の場合だと、特効薬がその当時ありませんでした。まあもちろん今はですね、ハンセン氏病に対する特効薬も、ありますけれども、しかし当時はですね、ただ隔離されるしか手立てがなかったんですね。罪もただ人間から隔離されなくてはなりません。そして唯一それを癒してくださる方は大祭司なるイエス様です。マタイの8章の1節からのところに雷病の人を清めていただく記事があります。マタイの8の1から4までです。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ と言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。アメン。この雷を清めていただくのはイエス様です。そしてこの雷病人は、主よ、お心一つで私を清めて清めることができになります。で、イエス様、私の心だ清くなれと言いますが、ちょっと日本語ではそういう表現はあまりしないんですが、英語では結構そういう表現をよくします。この雷病人がイエス様に言ったのは、If you will、 あなたのお志であるならば、ね、will という言葉ですね、私を清めていただくことがおできになりますよってイエス様に尋ねたところ、イエス様は I will、 要するに私の心だ、私はそういうつもりだ、清めたい、清めるつもりだ、それがイエス様の意図です。ですから皆さんがもし霊的な雷病にかかったのであれば、もし人々から隔離されるべきもの、皆さんの罪が、ね、表面化したり表面隠れたり、表面化したり隠れたり、同じ過ちを犯すのであれば、皆さんイエス様のところに行って、主よ、お心一つで私を清めていただきますと見舞いに出るべきです。人のところに行くと、このいわゆる雷病、いわゆるツァラートは、それは人に伝染するものです。汚れを人に振りまくものです。人のところに行くべきではないんです。イエス様のところに行くべきです。ですから皆さんがもしツァラートに感染したのであれば、霊的ツァラートに感染したのであれば、人のところに行くべきではない、イエス様のところに行くべきです。人のところに行ってもですね、そのツァラートにかかった皆さんを逆に人は忌み嫌います。汚れを受けます。汚れを振りまきます。またこのツァラートにかかった者は礼拝の場に参加できません。礼拝の場を汚すからです。ですから皆さんがもしそれにかかったのであれば、イエス様のところに行って、お心一つで清くしてくださいと、大祭司なるイエス様のもとに行くべきです。イエス様のところに行くのであれば、イエス様は、私はあなたを癒そう、私の心だ、清くなれと清めていただけます。では最後に詩編の139編を開きたいと思います。これの中にはですね、本当に大祭司なるイエス様のところに自分の病を調べていただくこと、またその自らを清めていただく祈りが記されております。詩編の139編のまず一節、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。要するに主はですね、私たちの全てをご存知です。私たちの心の奥底も、また言葉が下に上る前にすでに主はそれをことごとく知っておられます。私たちの肉の底に定着したサラートの罪、それらを全て見透かしておられます。大祭司キリストは私たちのすべてを見通し、私たちが汚れている清い、それを判断されます。そして、23節と24節にこのダビデの主への祈りが書いてあります。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、 私を常しえの道に導いてください。アーメン。ダビデはよく知っておりました。主こそ私のすべての傷を癒し、傷ついた道のあるかないかを調べてくださる主であり、そしてそこから私を常しえの道へと導いてくださる主であると。主イエス様こそこの雷病サラートを清めてくださる主です。どうか皆さんも傷を受けた時、また自分の肉の奥底に定着してしまったその雷の菌が、それを感じられる時はぜひイエス様のもとに行ってください。そして私のうちの傷ついた道のあるかないかを調べて、私を常しえの道へと導いてください。そう祈って、そしてイエス様に癒していただき、全く清められた思いと心でもって主の集いに何のわだかまりもなく参加して、そして主に礼拝を捧げ、清められた心思い体でもって主を礼拝する、とこしえに主を礼拝する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、大祭司なるイエス様、私たちを調べてください。傷のついた道のあるかないかを主を見てください。思い煩いをしてください。幾度も犯してしまう罪、表面化したり、あるいは隠してしまったりする内在のサラートをイエスよ清めてください。あなたは清めることのおできになるお方。主よ、どうか私たちは人のところに行くのではなく、主よあなたのところに行って、そしてあなたに探っていただいて、私たちを探り清めてください。そして清められた心を思いでもって、何のわだかまりもない心でもって、あなたの宮に集い、あなたの愛された聖徒の交わりに入り、共にあなたを喜び賛美する礼拝者として、主を末永く私たちを保ってください。ウジヤ王は途中からおごり高ぶって、その内在する傲慢という罪があらわにされました。イエスよ、どうか私たち一人一人働き人が祝福された時、この教会が栄えた時こそ、主よ私たちを探ってください。その内在する罪を取り除いてくださいますように。傲慢から、またおごり高ぶりから守ってください。今日いただいたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。